和久井薫の元気発見。おはようございます、和久井薫です。和久井薫の元気発見、一日の始まりは私が発見した北海道の元気な人と出会っていただきます。今週は美幌町にやってまいりました。東京大学大学院卒業の農学博士で、東京の会社をお辞めになってですね、こちらの農家さんになったという最高ファームの吉田匠さんです。ご専門はどういうことだったんですか？
僕は植物の遺伝子の研究をしていまして、で具体的に言うと、植物ってこう今日は雨降ってて寒いんですけど、暑かったり寒かったりしても動物と違って移動できないじゃないですか。だからその環境に対するストレス応答がすごい柔軟にできていて。
植物のストレス？
そうですそうです。
はあ、
寒いよとか暑いよとかそれって植物の細胞の中で結構大きな変化が起きてるんですよね。でその変化について研究してました。
いやー、私立文系の私にはですね全く世界の違うお話をお聞きしたわけですけれども、で2011年に株式会社リバネスにご入社されました。
はい。
でその後2019年まで、じゃあこちらに来るまで、
はい、
その会社でお勤めになってたわけですよね。
あ、そうですね。
はい。で奥様ゆきえさんは青森県八戸市ご出身です。
はい。
で秋田県立大学生物資源科学部に入学されて、北海道大学の大学院の方でも、修士課程、
はい、
修了されまして、奥様のじゃあご専門はどういうんです
か？妻もかなり似たような専門で、やっぱり植物の遺伝子 で妻も環境ストレス系、さっき言ってた
うわ
環境の変化に対するストレスの応答についての研究をしていたと言ってましたね。
そうなんですか。で奥様も同じく株式会社リバネスに同じ年に入社されて、
はい、
じゃあ会社では知り合いだったんです？
そうですね、大きい会社ではないので、入社後は一緒に働いたりとか。
リバネスという会社はどんな会社なんですか？
つい最近20周年を迎えた、比較的新しい中堅ぐらいの会社かな。
で、
僕らみたいな大学院まで行って研究をずっとやっていたものが社会に出て何かできるかなみたいなんで集まったような会社で、入ってるメンバーは全員その修士か博士で、教育研究人材育成、あとは最近ではベンチャー創出みたいなこともやっている会社ですね。
同じ会社にいました。
はい。
であれですか、そのいつかは農業をやってみたいなというのはいつぐらいからお考えになってたんですか？
多分妻の方が早い段階から思っていたらしくて。
あら。
で僕は会社を辞める、2年前ぐらいかな、2年前ぐらいから結構そのベンチャーの応援するような仕事もやっていたので、そういった方々ってもう自分のなんかこれって決めたもので、
はい、
自分の足で立って何とかしようっていう人たちばかりだったので、そういうのを見てるうちに僕はそっちのサポートだけやってるんじゃなくて自分も何かやりたいなと思うようになって、はい、でその時に何やろうかなって思った時に、なんか起業のアイデアもなかったし、
はい、
そういや農業一回やってみたいなと思っていたっていうのがあって、じゃあ農業を軸足にしていろんな挑戦してみるかと踏み出した感じですね。
でもやっぱりそのリバネスに会社入られまして仕事も順調で来られたと思うんですね、
はい、
でやっぱり出世というか肩書きもちゃんとついてきたと思うんですよ、
はい、
ですから順調でもう、部下もできて、
うんうん、
何、不自由なくですねきっと来られたと思うんですが、
うんう
ん、そんな中でその縁もゆかりもないその農業ということについて奥様とは相当話し合われたんですか？
そうですね、
奥様の方が先にそういう話を持ってたっていうお話でしたけれど
そうです、結構皆さん旦那さんが行くって言ったのを奥さんを解き伏せて行くみたいな、
今まで紹介した方みんなそうなんですよ。
うちの場合は妻が そもそも僕はどちらかというとそろそろ新しい挑戦がしたいぐらいだったんですけど、妻は 農業を生きているうちにやってみたいみたいなことを言っていたので、じゃあ農業でやるかみたいになったので、そこの相談、夫婦間では、まあ、やってみるかみたいな感じでしたね。
すんなり受け入れられました。
そうですね、結構あの博士課程まで上がって博士取るようなところまで行く人ってもうすでに一回その普通のレールを踏み外してる感があってあんまりこう踏み外すというか違うところ行くことに抵抗が薄れている
あやっぱり
感じがあるんですよね。
まあ勉強ができすぎなんですよね我々と違ってきっと。
そう、いやどちらかというとそんなこともなくて、東大まで行って、はい、修士まで行くと、
はい、
であの埼玉県の浦和高校だったし、はい、もう結構もう超エリートコースみたいな感じ で、 あのみんなからエリート扱いみたいなのを受けていたんですけど、博士に上がった瞬間から、
はい、
いきなりあれ就職どうすんの、その先どうやって生きていくのみたいなガラッと変わるんですよ、あの
あ
周りの雰囲気が。
なるほど。
特に僕が博士に上がった時なんて、あの博士だけの100人の村みたいなのが今もググったら出てくると思うんですけど、何パーセントが行方不明ですみたいな感じのやつがあってそれもなんか広がっていたこともあって、博士行くと、まあ、トップランナーは素晴らしいところに行けるんですけど、その他多数はもうどうすんのあなたみたいになってしまうっていう中に生きていたので、
周りがそういう人ばっかりなんですもんね。
もうだからここまで来たらまあやりたいように生きていきゃいいかなっていう感じですね。
奥様は青森ご出身で、やっぱりそういう農業に対する憧れというか、なんかご自分の夢みたいなものもあったんでしょうかね。
そうですね、妻の方がその秋田県立大学時代はかなり農業に寄ったこともやっていたらしくて、僕のあの大学院の研究は農業というよりは研究室の中であのまあ、ピペットっていうやつを扱って、はい、あのやっているような実験で、そんなに農業感はなかったんですけど、妻はその頃から農業は近い存在だったのかもしれないですね。最初にその農業興味あるみたいなことを言っていて、農業フェア行ってみるかみたいになったのはどちらかというと妻が主導 で、はいはい、でその後、まあ、実際2人でこっちの美幌町まで来て、でそこで僕の中ではもう農業フェアが7月ぐらいで、美幌町に来たのが10月ぐらいで、僕の中ではもうその時点でもう行っちまうかって思っていたんですけど、
美幌町にね、うん、
ただその後に妻の妊娠が発覚しまして、
はははは、
子供も生まれるしどうしようみたいに、どちらかというと妻が迷い始めまして、
ええ、
でも僕はもうその時点でもうここで踏み出すって決めたって思っていたから、
はい、
そこでちょっとしたあの感覚どうするみたいなのはありましたね。
さあ皆さん、番組を聞いての感想はメール元気アットマーク stv.jp、 genki@stv.jp、 ファックスは 011-202-7290。おがはきの方は郵便番号 060-8705、 STB ラジオ和久井香織の元気発見窓です。この後は北海道ライブ朝耳をお送りします。今日も一日健やかにお過ごしください。